乗ったーっつってねー、乗ってます、アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。やっぱり午前中っていうのは何かとね、テンションがグッと上がってきますよね。午前中の話はいいや、うん、乗ったよ、ニュースサイトに乗ったね、僕がね、
お
ちょっと前にね、うん、僕の名前は載ってないけど、うん、僕の写真が載ったね。
ほうほう。
あ、なかなかいい展開だなと思いました。僕、まあそれこそ広い意味ではずっとですけど、コンテンツになりたいとは思ってたわけですよ。コンテンツになりたい、それが今回ね、10月31日には出てるんだな、うん、になった。一度は試したいヘアスタイルとはみたいなね、
うん、
ニュースというか、うマイナビがアンケート調査した、まあ、アンケート結果記事みたいなのが発表されて、うんうんうん、でまあ一度は試したいヘアスタイルの男性編女性編とかさ、
うんうんうん、
でこそれについていろんな意見がありましたみたいな記事があったんだけど、うん、その記事に僕が足成さんに出してる素材画像がこうアイキャッチとして使われたっていうね。
おお、
うん、
面白いねこれ。な、今いろんなアルビノであったり、粕谷浩二という、まあ、30手前の男だったりっていう意味で画像の使われ方っていうのは想定してたけど、一度は試したいヘアスタイルっていう記事に髪の毛の白い男を使うとは思ってなかったから、あ、面白い展開だなって思って、結構にんまりしてましたね、しばらく。いい乗り方だと思います。実際ね、プロジェクトワンサイズ、今日から7年目に入りまして、また、一歩、いわゆるコンティニューしていく気持ちになってるんで、もっともっと乗ってね、うん、そして、もっともっとしたいことを実現するっていう形で、欲望をむき出しに、いや、むき出しってそんな厳しい言葉じゃないか。欲望をあらわに。そんな不死だらな感じではないですけど。まあ欲望もしっかり持って、欲望を実現していくっていう、そういう強さでね、これからもやっていきたいなって思ってるんで、まあ今回はトークテーマ、欲望解放っていうことを設定しまして、まあ、いつも通りやっていきたいと思っておりますよ。いつも通り、今回も、この人たちをゲストにお迎えして、お送りしてまいります。それでは、参りますよ。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の、
ゲスト、中澤正人と、
平井正幸。
改めまして、これからもよろしくお願いします。7年目の抱負は、優しさと強さと面白さで参りたいと思います。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。これからもよろしくお願いいたします。
どうも、7年目の目標としましては、これまで、積み重ねた、道、歩いてきた道をそのままに一歩一歩着実に大きく踏み込んでいくことです。中澤正人です。
いい、
今年もよろしくお願いいたします。
いいよ。
7面な
決めるところが
7面
午前中だからね、午前中だからなかなか
滑
舌が、
ね、斜め上に
斜め上に行きます。平山さゆきです。
わ、乗り切っちゃったよ。そういう感じで乗り切っちゃった。乗り切っていくってことですかね。斜め上に乗り切っていきますけど、はい、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人と平井正幸をゲストに迎えて、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はいはい。
さあ、お送りしてまいりますよ、はい、欲望をあらわにね、
うん、
やってまいりたいと思いますけどね。まあね、正直なところね、少し潤ったお金が欲しい。
あ、
欲望的にね、
欲しいね、
うんうん、まあ、最近はこの話題多くて本当に申し訳ないところだけどね。貧乏はきついね、
きついね、
貧乏はね、うん、きついよ。 それはね、なんかタフネスは目覚めるわけ、うん、もういろんな制限をされた方がよしやってやろうっていう強さはねぐっと湧いてくるっていうメリットは確かにあるんだけど、やっぱね、ちょっと心がさもしいっていうのはね、
さもしい、
こうなんとも、うん、ある種の弱さも生まれてしまうよね。助けてーっつって助けてくれよ
ー、ちっちゃいカスヤが
助けてくれよーってなっちゃうっていうところもあって、少しお金は欲しいっていうのはもう正直なところよね。あとはあのね、妙にこれ妙な話だけど、今リアルで言うと時間も欲しいです。なんかこう、まあ、金があったらっていうのとも若干結びつくんだけど、少しなんかこう暇って意味ではなくて余裕は欲しいね。なんかこう、ね、貧乏暇なしでせかせかカツカツやってるのは、まあ、それこそ充実していたりするから、よしよしよ、もっとやっていこうぜっていう、まあ、強さっていうメリットは生まれるんだけど、うん、やっぱこう余裕がなくて考える暇がなかったりとか、準備にしっかり時間をかけられなかったりするっていう意味では、やっぱこう心が落ち着けずに助けてーってなっちゃうっていう
ちっちゃい活躍
デメリットもあるよね。やっぱね、時間も多少は欲しいよね。あとはね、彼女が欲しいって、
ずっと言ってるような気もするけどね。
そうなんだよね。やっぱね、こう人生そういうこう豊かさは必要だよね、やっぱね。
ね。
欲しいなって思うよね。あとはね、
止めどないな。
だって欲を解放しちゃったから
ね。権化ですな。
いや、止めどないよね。やりたいことも、ね、欲しいものも、したいことも。そうそ
う、本当に。
うん。
だから、結論は一つで、その全てを実現できるように、もっともっとしっかり頑張っていくだけなんだけど。
まあね。
でもやっぱり欲望は必要ですよ、
うん、
必要だ、もう言い切ろう、欲望は必要だ、
うん、
これが欲しい、欲しいもの、望むものと書いて欲望でしょ、
うん、
やっぱこうそのために頑張るバイタリティの根源としても欲望は必要ですよ。
そうだね、
うん、
だからなんかこう無欲、まあ無欲聖なる強さみたいなのもなくはないとは思うよ、
うん、
なくはないとは思うんだけど、やっぱ人間らしさっていうのも僕あるしね、
うんうん、
欲望に向かって力強く手を伸ばし、一歩一歩斜め上に踏み進めていくような、
ね、まとめたな、
そういう人生でグッといきたいっていうのは、まあ、素直なところなんで、欲望は大事にしていきたいと思いますよ、うん、ありますか皆さんは欲望。
欲望ね、
今パッとグッと出てくるやつ、
もう
あでも僕が言ったやつはダメだよ、
うん、あらかじめ潰されてるんだ、
僕が言ったやつはダメだけど、
すごいもうなんだろう、現実的というか、
うん、
もう身近な欲望で言うと、
うんうん、
ちょっと最近近所のスーパーですごいおはぎにハマってまして、
うん、
もうめちゃめちゃ
ちょいちょい
ツイッターでもつぶやいてるんですけど、
ツイッター上でなんかおはぎループにハマっているみたいなこと言ってる気がする。
本当に本当にこう行くたんびにおはぎが置いてある。で、うんうん、おはぎ、あこの間っていうか昨日食べたけど、あ買っちゃってるんですよね。
もうすでにあるんだ。
あれ手のあれ持ってる、
欲しいな欲しいなと思ったらもうすでに、
そうそうそう、
持ってる。
で気がついたら食べてる。ってあれこれ1ヶ月で何個食べてる、 10では効かないぞ、20いってるかっていう。
それはさ、うん、おはぎに今ハマっちゃったの、それともそのなんか、うん、そのスーパーのおはぎはなんかちょっといい感じ。
そう、あのそのスーパーのおはぎが手作りおはぎなんですよ、う
ん、
なんで、まああんまりこうおはぎ、まああっても、うん、まあまあ普通のこう
工場で作られたやつとかね、そう
そう、はあ、まあまあ、ちょっとまたの機会にって思ってこう控えてたわけだけど、その手作りおはぎを一回買ってしまったがゆえに、こうあまたある、あ今度もあるってこうついついつられて、美味しくて本当に買っちゃうんですよ。
あれなんじゃないの、多分スーパーのおばちゃんぐらいが作ってるわけじゃん、
うん、
でその手作り感がこう 味としても感じられるぐらいな作品ってことでしょ。
そう、それ多分もっちりしてちょっと大きめで、ね、
ぬくもりが欲しいんじゃないの。
ワオ
ワオワオであってる。マスダ岡田みたいになっちゃうよ。
パッ、
うん、うん、悪くはない悪くはない。
平成からから、
うん、今回は欲望解放ですからやりたいことやってもらって構わないですけど、うん、そっか。でもその味とか急にそのなんか一個料理にはまるっていうのは確かにあったりはするよね。
うん、
まあ、欲望通り越しても習慣とか癖みたいになっちゃってるのかもしれないけど、うんうん、欲しくなっちゃうんだね。
ある、うん、欲しくなる、
うんうん、そっか。なんかありますか、中澤さんは。
ライダーベルトが欲しい。
ああ、
超物欲、
欲望ですな。
今年の仮面ライダーベルトがさ、
それもねツイッターで見た気がするよ、中澤さん
仮面ライダー自体はもうすごくそのスタンダードな仮面ライダー、
うんうんうん、
平成の仮面ライダーヒーローものっていう感じなんだけれども、
うん、
この間の回がちょっと面白くてね、
うんうん、
それでねまたちょっとムクムクってねライダーベルト欲しいよってのが出てきてね。
お
う、
しかもねなんかもうそのライダーベルトのねおもちゃの性能がねこう僕の中の5歳児がううううイエーイイエーイ面白いってなってるの
僕の中の5歳児が
僕の中の5歳児が
私の中の消しゴムみたいな感じで
消せないけど
5歳児が
いるんだよ僕の中に。その純粋に喜んでる何かが
助けてって、
助けて
助けてライダーライダーって言ってんのが
ライダー
って
超
楽しいの。物語を見るのとか作品を評価するのとは別にいるの。
うん、
そのライダーベルトの面白さにハマってる5歳児が
いいね。でもそのなんかさ恥ずかしくもないその欲望みたいなのをちょっと口に出してみるって楽しいよね。
ちょっとね。
だからそれこそさ、僕らはちょっと格好つけてね、これまでのポッドキャスト内では売れたいんだとかって言ってたじゃん。
うん、
でも、そうっすね、うん、僕の感覚で言うと、それをもっと素直な言葉で言うと、あのね、うん、だからなんかこう。たくさんの人に面白いって言ってほしいなっていうことなわけですよ。
うん、
それが欲望に近い言葉なのね。なんか売れたいなっていう、もうちょっとその売れたいってさ、こう知名度的な数字とか、あとはまあ収入的なものとか全部ひっくるめた意味で売れたいという言葉を使ってるんだけど、うん、根本的な欲望としてはなんかたくさんの人に面白いな面白いなって言ってほしいなっていう、その欲望に突き進んでるよね。
うんうんうん、
そういうところがありますよ。もしかしたら中澤さんもそれは確かに声優の仕事として成長したい成功したいっていうのはとてもその整えられた言葉としては確かなんだろうけど、もうちょっと欲望としてはなんかあるんじゃないのかなと思うよね。
あ、もうね、僕の中ではね、僕自分がこうやっぱ見てて楽しかったりとか、うん、いいなとか思う作品の中にいたいだから。
ああ、だからそう、これまでもあれに出たかったとかってよく言ってるじゃん。
いっぱいある。
それもそう、まあ叶わなかったっていう形になっちゃったけど、うん、欲望は欲望なんだよね。
欲望はすごい欲望。
あの作品のあれに声当てたかったとかね。
うんうん、
だから今も持ってるわけじゃん、きっと。
すごい、もうね、
小説、
春夏秋冬、毎回
こう、新しい漫画なり、
そう、木の入れ替えぐらいにね、一回へこむ時期が。
これになりたいってすごい思う欲望があって、うん、で、まあそれが誰かで実現されたりすると、ちょっとへこんだりっていうね。
ちょっとね、思ったりね。よし、頑張るぞってなってね。
そういう欲望大切ですよ。
うん、
これやりてんだよっていうやつ。うん、ね。
ね。うん。
ある。
平井さんも今、声優としてある種、
うん、
これまでもいろいろ欲望っちゃ欲望だけど、
うん、
役者、舞台の役者、映像の役者とか、
うん、
まあ、モデルも悪くないとか、いろいろやってみてるけど、今完全に欲望解放フルスロットル状態なわけじゃん。
うん、
声優やりたかったんや、昔からこれやりたかったんやつってやってるっていう感じじゃん。
うん、
だからそこの意味で、なんかこう、今ここで口にできる欲望的なやつあるの、
うん、もう希望の作品とか。
いや、もう欲望よ。
欲望
完全な。もうやりたいよ、つって。
一番やりたいのは、海野チカさんの作品に出たい
って。あ、そう、海野さん好きだね。そう、
大好きだね。
だから、うん、まあ、今年の初めに、その、3月のライオンの、第7巻の、
うんうん、
あの、ちょっとキャンペーンみたいなので、うん、あの、コラボで、あの、写真で出させていただいたんですけど、
なんかポスターみたいな感じでね。そう。うん、
それがもう、めちゃめちゃ嬉しくて、
うん、
で、もう、こう、うわーってなってるわけ。もう、
そっち行っちゃうから。海野さんの、海野さんのに出たっ ってちょっと惜しかったよね。でも
そうそうそう、
まだ叶い切ってないわけ
で、
ね、
そうでもまだこう作品としてはアニメとしては、ね、
ちょっと関わってるけどね、うん、それったら僕もね、うん、あの仮面ライダーとかの映画とか、うん、スーツアクターとかやってもらってるけど、
そう
そうそう、でもメインキャストではないから、
ね、
そう欲望にタッチしてるだけだね、
う
ん、ちょっと触れてるんだけど、
あとちょっと
踏み込みたいよね、
がっちり踏み込みたいよね、
そうね、
そう、
同じチカさんでも、うん、岡木チカさんっていう漫画家の方の作品に出たい、はいはい、ランドリオールっていう、ずっと読んでる大好きな作品があるんだけど、それに出たいなってずっと思ってる、
ね、これ出たいなっていうのよね。あ、僕昔、うん、ポッドキャストで言ったことあるけど、僕はずっと内くるに出たいんですよ。
あ
うち来る？
行く行く！やりたい、やりたい、うん。そこがやりたいんじゃなくて。
そこじゃなくて。
うち来るに出たいんだよ。うん、
呼ぶ側？
呼ぶ側じゃない。
ゲストみたいな。
ひでちゃんと今、ショコタンで
みんなで行く。
あ、まあ、正直、ショコタンに会いたいのもあるんだけど、そう、あのね、うち来るっていう番組はね、いい番組だね。なんか、出た人がなんかこう、いい人だなっていうのがこう伝わるやり方なんですよ、番組自体作り方が。だから、うち来るに出て、え、いい人だなって思われたいとか、そういう欲望よね、うん、ある。あと、いいともも出たい。正直本当にこのまんまのペースで言ってたら、僕が売れる前にいいとも終わりそうな気もするから、だから本当にいいとも出たいよっていう。
失礼なこと言うな、
そんな、
う
ん、
いや本当ね、それはね、真面目にいいともについて思いを馳せてるからこそ思うのよ。
なるほど、
うん、このまま行くとマジいいともちょっとやばいから、うん、あので、だ制作サイドもいろんなことを思ってテコ色をガンガン入れてるわけよ、
うん、
テレフォンショッキングでもうテレフォンの意味がほとんどないようなコーナーになりながらもでも、うん、いろいろこうやったらどうだろうって向こう側やってるのも見えてるから、
うん、
終わる前に出たいとか思ってね、
うん、
そういうのも欲望の一つですよ、うん、本当僕マジで粕谷浩二としてテレビに出たいっていうのが根本的な欲望だから、うん、やっぱそこを叶えていきたいなとか思いながらね、うん、もっともっとこれを思う存分解放できるように、まだまだ、まあ正直売れていきたいなっていうところで、7年目やっていこうかと思います。
そうだね。
うん、
どうぞよろしくお願いしますよ、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあこそです、
ね。よろしくお願いしますなんて、うん、毎回毎回言ってるけど、うん、言い足りないよね。
ね。
よろしくお願いしますっつって、うん。で、いつかは本当に言い足りないぐらいのありがとうを言える立場になりたいですよ。
うん。
どう、ちょっと、意味深なこと言った感じでしょ。
うん。
でもね、口のテンポに任せていただけ
た、うん、おいおい、
行った後に考えちゃってるんだけど、喋りたいように
しゃべる。なんとなくうなずいたけどもちゃんと聞いてなかった。
おい午前だからな今回事情あって本当に午前中に珍しく撮ってますけども、今回もじゃない、この番組は毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤マストも、今回はトークテーマ欲望解放でお送りしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤マスト元と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
いまだに自分のポジションが、
ポジションがね、
時間見切れない。
自分のポジションがね、あのね、午前一発目でバーンって声出してるから、やっぱ喉がちょっとヒリヒリする、
うん、
ちゃんと喉鳴らしができてないっていう気がするね。でさ、その、うん、なんで午前なんだっていう話はあるわけですよ。別に僕ら午前がやりたいから午前やってるわけじゃないの、
うんうん、できることなら寝ていたい、うん、
できることなら午後1ぐらいでやりたいわけですよ、収録は、
うんうん、
ただね、皆さん、まあ、うん、それこそお分かりの通りだと思いますよ。ええ、11月の3、4あたりに、
ええ、
平井さんのステージがありまして、
はい、星降る夜の物語、
そう、それで中澤さんのが15からだっけ、
15から
あるわけじゃないですか、
は
い、
ええ、
どこで収録するんだって話です単純な話ね。だから正直なところ、今皆さんお聞きいただいている時よりは結構前に収録してます。
そうですね。なので。
まあ、時間はなくて。。だから、本当に11月11日の配信として今お送りしてますけど、今ね、僕らはもうちょっと前でやってますけども、はい、でも11月11日の配信ということで、お送りしましょう。
舞台見に来ていただいた方本当にありがとうございます。応援していただいた方、本当にありがとうございます、ちょっと見に来れなかったけど、見に来たかったっていう方、またぜひまたの機会にぜひ見に来てくださいませ、
全く本番終わってないけどね。いやー面白かったね、カラクリサーカスだ ねカラクリサーカス
の方
じゃない。
そっちかい。
僕も言おうとしたこといっぱい間違えちゃった。
こっちも乗っちゃったよ。
何せ終わってないんだから、何も言えない、
全然、
まだ
全然、始ま
ってないね。そうそうそう、本当ね、忙しいのが何よりですよ、
ね、
本当にもうこれからは正直もう二度と3人ではお送りできないかもしれないよ、このポッドキャスト。
あれ？
みんなが忙しくなればさ、それ時間も合わなくなるしさ、
ね、
そういうことあるでしょ、まあそういったわけで平井さんもね、
うん、
これ、まあ、一段落しまして、で、また、コンティニューしていくわけですから、これからもね、また、舞台、そして、できることなら、やっぱこう、アニメ作品だったりで、皆さんにお会いできる、皆さんに何か、こう、提供できるようになっていければっていう話なので、今回見に来られなかった方は、本当に、次回、ぜひっていう感じですね。はい、
そうですね。
うん、盛り上がっていきましょう、
うん
うん、中澤さんもね今回見に行けなかったけどもぜひ、ね、よろしく、ね、
まだチャンスあるよ、
う
ん、
そうだね、まだ終わってないよ、まだ終わってないからね、
まだ大丈夫だよ、
でも分かんないよ、もう11月11日現在では、ソールドアウトかもしれないけどね、
ああそうなんだよね、まあ、徐々にチケット
が補助席出せ、補助席、
補助席、いやいや、
立ち見
さじきさじき、
ん、
そういうレベルになりそうなんですけど、
いやいや僕は多分行くと思いますよ、本当に、ご連絡してある通りですけどね、そういったわけで中澤さんは11月15日からの公演がまだあるんで、ぜひぜひ忘れてた、行きたかったんだっていう人はこれからも申し込んで滑り込めると思いますんで、
直前
ぜひ行きましょうよ、
はい、
ぜひぜひそういう話をしときましょう、じゃあ、
はい、11月15日から18日、笹塚ファクトリーというところでカプセル兵団がお送りする、カラクリサーカスサーカス編という、藤田わびろうさん、和弘さん、
下和弘さん。和弘って誰だ？
違う、ね、あだ名で、わびろうわびろうって言われてる人なの。
ああ、なるほどね。
藤田和弘さん、の、作品、カラクリサーカスを原作にした。
漢字がね、
はい、
わびろう、ね、
舞台に、出演させていただきます。
聞いてる人がドキドキしちゃうよ、なんか。
ブリゲンラカビキオダバルブレンバーナという役で、出演します、ぜひ、見に来ていただけたらと思います。
うん、こうやってね7年目何かしようかとも考えたの、またね、スペシャル的なやつとかも考えたんだけど、それこそでコンティニューなんだっていう気持ちが強くあったので、いつもよりちょっと楽しくウキウキといつもと同じように番組をやっていくっていう感じでやっていこうっていう感じでやってきたんで、これからもそういった意味ではコンティニューですっていう話ですよ、これまでやってきたことを続けてどんどんやっていくっていうのもあるし、これまでやりたいと思ってたことをずっとやっていくっていうのもあるしっていう、そういう7年目の始まりになりましたので、改めまして、じゃあ一応最後に7年目これからもよろしくっていうのをそれぞれまともな感じでお願いできますか。
まともな感じ、
じゃあまあとりあえず丸6年、そして7年目に入りまして、ずっと一緒にやってきた中澤さん。
はい。
どうですかね。
なんか、本当にあっという間に7年経ちましたけれども。でもまだ、
7年は経ってない
です。7年目に入りましたけれども、まだまだ、全然過程の段階なんで、
これからね。温かい過程をね、気づいていきたい。
そうそうそうそう。いや、そういう話じゃなくて。まあ、多分、まあ、気づいたらまた10年とか15年とかそんな感じでやっていくのかなとか思ったりしますけど、でもやっぱりその時もまだ何かをしている途中なんだろうなって思ったりして、だからやっぱり自分の好きなことをやり続けているんで、大きな一歩を今年は踏み出しつつ、はい、頑張っていきたいと思います、今後ともよろしくお願いいたします。
いいですね。続いて半分ぐらいいなかったけど、
そうです
ね、また、7年目 から改めて一緒にやっていこう、楽しく頑張ってやっていこうっていう平井さん、どうですか。はい、
そうですね、まあ本当に途中抜けてたり、まあ、したんですが、これから改めて、まあ、一緒にやっていこうということで、まあ、まだまだ未熟者というか、まあ、夢半ばなんですが、ちょっとどんどんどんどん上を目指してやっていこうと思っておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
そうですね、うん、僕の気持ちはツイッターとかブログで出してるんで、そっちを見てください。
おい、
そういう音にしようよ。
時間が押してきちゃった。今回もたっぷりお送りしてまいりましたからね。ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。
はい、
さて今回もゲストに中澤雅智さんと平井正幸さんをお迎えしてお送りしました。粕谷浩二のゲスト中澤雅智、これ正式タイトルね、はい、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回11月21日水曜日配信のトークテーマは、感想、読書感想文とかの感想です。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info、radio@onesize.info、 トークテーマ感想への、
何感極まっちゃったの急に。
感想、朝だから、
あ、
感想へのメッセージお待ちしています。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info、 あれ言えた、
ギリギリ
言えてる、あ、よかった。ぜひ隅々までご覧くださいませ。
あ、これ言うのも7年目に入ったか。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、甲選手黒マス、お相手は
7歳の頃はすごい運動好きな少年でした、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
7歳の頃は結構僕はなんかよく分かんなかったな、日本語もちゃんと言えなかったような気がします。今もそうだけども、中澤雅智と、
7歳の頃はもうめちゃめちゃ目立ちたがり屋でした、平井正幸でした。
やっぱね、7歳の頃と今とはだいぶいろいろ違いますけど、
ね、うん、いや、分かんない、同じかもしれない、三つ子の魂100までっていうし、
いやいや、中澤さん喋れるようになったよ。
いやそうだね、
喋れるようになったよ、
ね、人に理解してもらおうと思うようになったからね。
平井さんも結構シャイになったよ、ね、シャイになったよ。
いいのかな、カスヤ、カスヤ運動しなくなったね、
運動しないね、それはね、いい意味でも悪い意味でも変化は大切なんで、これからもやっていきましょう、うん、それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
7年目も